まあ、その子の父親はイエス様に、信ずる者にはどんなことでもできると言われたときすぐ、まあ、叫んで言いました。信じます、不信仰の私を助けてください。まあ、信じますという言葉は、目に見える現実、すなわち全く不可能な病から離れて、ただイエス様だけを 100% 信頼するという意味を表しています。他方、不信仰な私をお助けくださいという言葉は、私をあるいは不信仰から解放してください、取り除いてくださいという意味を表しているものです。この父親のように、まあ、心からの飢え渇きと惨めさを感じている者は、誰でもイエス様のところに来るべきです。まあ、この父親は無関心ではなかったのです。彼にとって大きな苦しみ、悩みの種が何であったかというと、子供の病気のことよりもむしろ彼の不信仰でした。彼はただ単に不信仰の考え、計画、行いから救ってほしいと願っただけでなく、そのことを大声で、まあ、叫んで言い表したのです。まあ、彼と同じように父母の願いを外に言い表すものをイエス様は助けざるを得ないのです。その父親が父母の苦しみや悩みを正直に言い表したとき、イエス様は彼を助けることができたのです。父親の本当の問題は、息子の病を癒すことよりもむしろそのことに対する彼自身の心の態度だったのです。その父親は次のように告白せざるを得なかったのです。優雅な医者が最後の医学をもってしても癒すことができず、聖書学者たちは外博な知識を持っていても癒すことができず、弟子たちがイエス様の皆によって癒そうとしても癒すことができなかった。何もによっても、まあ、癒すことができない。今は本当におしまい、絶望してる、まあ、絶望して全く望みを失った者はもちろん喜びも力も平安も持っていない。そして喜びも力も平安も持っていない人は、まあ、肉体的な健康もダメになってしまいます。息子は癒されるという確信を持っていれば、そこから新しい力と勇気が出てきて、悩みや苦しみにも耐えていくことができる勇気を持つことができるのです。そしてこの確信と信仰がないことこそ父親の悩みの種だったなのではないでしょうか。まあ、私たちの場合も同じように苦しみや悩みが問題なのではなく、その問題に対していかに対処するか、バカバカの心の態度こそが大切です。私たちは興奮したり悲しめられたり絶望させられたりするとき、肉体的にも精神的にもダメになってしまうのです。私たちは時々それはこのせいだとかあのせいだとかいうことを言うことも ありますけども、それはあまり良くないし、まあ、正しくない。悩みや苦しみを通して我々の精神や肉体は決してダメになりません。むしろそのような状態に対する我々の態度こそ問題なのです。父親は本当に悩みましたけども、まあ、ここで問題にされているのは、まあ、できるかできないかということなのではないでしょうか。ですが、まあ、今読んでもらいました箇所の中で、できるという言葉は まあ、4回出てきます。初めて18節ですね。その霊が息子に取り付きますと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹きはげるしるして体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。弟子たちはダメだった。彼らはできませんでした。この言葉は父親が主イエス様の弟子たちが本来できるべきことができなかったことに対する、まあ、悲しみを言い表した言葉です。弟子たちはできなかった。22節、この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしお敵になるものなら私とお憐れんでお助けください。ここもお敵になれば、できますすればお助けください。まあ、これは父親の絶望したものの、まあ、祈りの叫びであります。23節、するとイエスは言われた、できるものならというのか、信ずる者にはどんなことでもできるのです。まあ、信ずる者にはどんなことでもできる、これはどんなことでもできるための条件と秘訣を表している言葉です。もう一箇所、28節。イエスが家に入られると弟子たちが沿ってイエスに尋ねた。どうしてでしょう、私たちには追い出せなかったのですが。どうして追い出さなかったなのか。まあ、これは自分の無力さの告白です。初めて悲しみを言い表した言葉、それから絶望したものの祈りと叫び、それからどんなことでもできるための秘訣、それから、まあ、自分の無力さの告白についてここで書かれています。まあ、ここで気がつくことは、イエス様と他の者たちとははっきりとしたコントラスト、すなわち対象を表しているなのではないでしょうか。すなわち先ほども申しましたように、イエス様が 100% 主なる神の御手の中にいたのに対して、悪霊につかれた者は悪魔の手の中にいたのです。集まった群衆たちはそこで何かあっと驚くような出来事が起こることを期待していましたが、けどその癒しの奇跡が行われた時でも彼らはそれに気がつかずに、病人は死んだと思ったのです。律法学者たちも聖書学者たちも同じく何にも分からなかったんです。彼らの言葉は権威がなかったのです。まあ、この違いをもっとはっきりとした言葉を用いて表現するならば、イエス様が全てのことをお敵になったのに対して他の者たちは何もできなかったんです。すなわちイエス様が全能者であるのに対してその他の者は無能者だったのです。それだけでなく、他の者たちはなぜかということが全然わからなかったから、どうして霊を追い出さなかったのかと聞いたので、そこに対してイエス様は、なぜならば祈りと断食によらなかったからだと答えたのであります。まあ、日本語の聖書、断食という言葉は出てきませんけど、本当は入ってるんです。まあ、主イエス様が全知全能であるのに対して、その他のものは無知無能だったのです。イエス様は祈りと断食の必要性を述べておられます。弟子たちは確かに イエス様の御名によってという言葉を使いましたが、実際に自分の力によって問題を解決しよう、すなわち病人を癒そうとしたために失敗してしまったのであります。まあ、ここで祈りとはイエス様との交わりに入ることを意味しています。常に祈れという御言葉は、私たちが自分勝手なことをしないで、絶えず主イエス様との交わりを持ち続けなさいという意味です。また断食とは、自分自身の力により頼むことをやめて、イエス様に徹頭徹尾信頼し、すべてを明け渡すことを意味しています。イエス様は祈りと断食の必要性、すなわち自分の力ではなく主の力にすべてをより頼まなければいけないと弟子たちに教えられましたが、まあ、同じ真理を息子の父親に対しても言われたのです。まあ、ここで中心人物は、まあ、イエス様と悪霊に使われた男ではなく、イエス様と息子の父親であるということは興味深いことなのではないでしょうか。父親の息子はまだ大人になっていなかったので、まあ、彼の父親は代わりに登場してきたのです。息子が癒さろうか癒されないかということは、ある程度まで父親の信仰にかかっているわけです。信じます、不信仰を取り除いてくださいという言葉は、父親の偽らざる告白と叫びだったでしょう。すなわち父親はイエス様を信じたい、イエス様に全て明け渡す用意ができているということを、主を信じますという言葉で表現しています。父親は、まあ、イエス様を信じたかったわけですが、信じたい者には主が信仰を与えてくださることによって信ずることができるようになるのです。信ずることができるかできないかが問題なのではない、信じたいという意思を持っているかどうかが問題なのです。求めなさい、そうすれば与えられると約束されているからです。もし信じたいという意思を持っていれば、主によって信仰が与えられ、全てができるようになり、素晴らしい主のご栄光を拝することができるようになります。まあ、弟子たちはイエス様と出会って、イエス様を体験的に知り、